今宵は山大ゲストをご紹介いたします。山口大学国際総合科学部准教授でいらっしゃいます小川仁さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当にこの春スタートしたばかりの学部で、
はい、
はい、学生さんたちのためにですねいろいろとご尽力をされるということなんですけれども、
はい、
まずその小川先生のご専門っていうのは何になるんですか？
私の専門はですね、はい、まあ、広い意味ではこう哲学なんですけれども、
はい、
哲学もいろいろありましてね、うん、ずっとこうやってきたのは西洋の哲学、
はい、
その中でも政治に関する哲学だったんですね。国家とは何かとか、自由とは何かとかですね、正義とは何かっていうようなことをやってたんですけど、うん、そこからだんだんですねアメリカに私ちょっと留学をしまして、そこから日本の哲学に、今シフトしてるところなんですね。
なるほど。
日本にも哲学があってですね、はい、でまあ、やっぱり日本のことをもっと発信していかないといけないなと思って、うん、今それに力を入れてます。
なるほど、
はい、
じゃあそういった授業も今回この山口大学でも先生はなさっているということですか？
そうですね、日本に関する哲学の本ももう出したり論文も書いてるんですけど、この新しい学部でも、日本文化とかですね、あるいは現代日本思想論っていうのを、担当することになってます。
なるほど、
はい、
まあ、基本的にグローバルな人材を育てるというふうに、
はい、
実は昨年度ですね準備段階でいろいろとこの番組でもご紹介させていただいたんですけど、
そうですか。
やはりグローバルな人材を育てる上でやはり日本というか自分の母国をですね、
はい、
ちゃんと知らないと、なかなかその先進めないってそんな感じもあるんじゃないかと思いますけれども
。おっしゃる通りですね。日本のことを学ぶことによって、うん、やっぱり一つの物差しができるんですね。
なるほど。
だから日本代表で我々こうグローバルに活躍するわけなんですけれども、はい、そういう時に日本の物差しというのがですね、あ、これはこの例えばビジネスを日本に紹介したらこう成功するなとかっていうのをこう判断しないといけないですよね。
なるほどね。
そういう時の基礎になるんじゃないかなというふうに思ってます、
は
い、
とても重要な役割を担っていらっしゃるわけですね。
そうですね、
はい、それでは小川先生に今夜はいろいろと伺いたいと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、この春山口大学で新しく設立されました国際総合科学部から、今夜は小川仁准教授にお越しいただいております。まあ、先ほども伺いましたけれども、
はい、
先生特に今回はですねグローバル人材をこう、まあ、育成するというかその教育についてですね、
はい、
いろいろと伺っていきたいなと思うんですね。
はい、お願いします。
でもまずそのグローバル人材ということについて、先生これって、まあ、ちょっと詳しく教えていただけますか。どんな人材を育てるということなんですか？
そうですね、グローバル人材と言いましてもいろんなこう定義があると思うんですよね、はい、で国際総合科学部で、想定しているグローバル人材っていうのはその世界を舞台にですね、なんて言うんでしょうか、こういろんなこう価値をつなぎ合わせることのできる人材というふうに想定してます、ですから例えば日本のどこかの地域にあるこう価値をですね、
はい、
世界のどこかと結びつけて、新しいこうサービスを生み出すとか、あるいは世界の A というところと B というところの価値をつなぎ合わせたり、あるいはこう人々をつなぎ合わせてですね、そこに新しい価値を生み出すとか、新しいサービスを生み出すとか、そういうことのできる人材ですね、時々コーディネーターなんて呼んだりもするんですけれども、はい、要は世界を舞台にこう人とか価値をつなぎ合わせることもできるですね、そういう人材を想定しています。
なるほど、
はい、
よくそのグローバルっていう言葉聞きますけれども、
はい、
例えばこれまでの、そうですね、大学で教育を受けたり、そして世界にグローバルな人材として行った場合ですね、
はい、
どちらかというと、通訳的なこう仕事の印象っていうのはあると思うんですね、
そうですね、
今回はそうではなく、
それを超えてですね、
超える部分なんですね、
はい、もちろん通訳レベルのその英語力みたいなものはいると思うんですよね、世界のいろんな価値をこうつなぎ合わせるときに当然交渉しないといけないだろうし、議論しないといけないわけですね、ですからコミュニケーションのツールとしての英語はもうこれは完全にマスターしてもらうと、それと同時にですね、それを使って、今度は世界のこういろんな課題を解決しながらね、
はい、
新しい価値を生み出していくということまでこう求めるわけですね、でその時には英語だけじゃなくって私どもはですねデザイン科学っていう科目をこう柱にもう一つ据えてるんですけれども、はい、簡単に言うとこう問題を解決して新しい価値を生み出していくような、はい、新しいライフスタイルを生み出していくような学問なんですけど、それもこう武器として身につけてですね、英語とそれからデザイン科学、これでもってですね 世界中を飛び回って新しい、サービスをですね生み出してもらいたいなと思ってます。
なるほど、まあ、学部の名前も国際総合科学部ってあるわけですよね、
はい。
まあ、要するに国際総合あたりだったらこれは文系っていうイメージがすごく強いんですけれども、そこに科学っていう、こう、
はい、
言葉が入ってくると、要するに総合して様々なことに興味を持ち、そしてそれなりの力を持っていないと、
そうですね、
いけませんよね。
あの総合科学部ってなんか大げさな名前なんですけど、
はい、
あの決して名前負けしてないんですよ、
はい。
あのさっきあの英語とそれからもう一つデザイン科学っていうふうに申し上げたんですけど、はい、そのベースにはですね、あの幅広い教養というのがやっぱり必要になってくるんですよね、
はい。
いろんな価値を理解したり、うん、まあ、世界のいろんなこう事情をですね、自分でこう分析するためには、まあ、データも、しっかりと処理できないといけないし、数字も読めないといけない、あるいはあの文化も理解しないといけないですね。そういったあの幅広い教養をですね、
はい、
あの分離融合型というんですけれども、
はい、
あの文系と理系の要素ですね、これ両方をこう、まあ、いろんな科目で勉強してもらうと。でその教養の基礎の上に英語もマスターして、
うん、
そしてもう一つの柱となるデザイン科学という手法をね身につけてもらって、
はい、
それで活躍してもらうというようなことを想定しています。
今お話を伺う限りではとっても難しい印象があります。
はいはいはいはい、
かなりこう、なんでしょう、頭が切れるこの人材といいましょうか、
はいはい、
学生さんたちなんだという印象があるんですけれども、
そこはね、そうでもないんですよ。あのそうでもないっていうのはもともと入ってきてもらう時にはね、そんなにすごい高能力を期待してるわけじゃないんですよね、
はい。
英語に対して関してもそうですし、うん、それからあのデザイン科学なんて多分全く知らないでしょうしね、はい、高校生の皆さんは。で教養に関してもそうだと思うんですね、
うん。
でとにかくその新しいその国際総合科学部っていうのは、うん、従来の大学と違ってですね、入ってきてから一生懸命勉強してもらうと。
4年間で
4年間で、
うん、
それでそこからゼロから始めて、そして英語も卒業するときにはもうペラペラになってる、
はい。
で、まあ、留学も1年間ありますのでね、
うん、
あの留学を経て、まあ、英語はペラペラになる、それからデザイン科学というのもゼロからもう1年生からずっとこれ勉強していきましてね、特にあの最終段階の4年生の時にはそれを使ってですね、1年間こう企業さんですとか、あるいは自治体なんかにこう実際に入っていって、本当にある問題を解決するということになってるんですね。でそういう長期インターンシップのような形で、これを卒業研究にしてますので、非常にこうあの実践的な教育をするんですけれども、まあとにかくそういうのをですね、あの中でこう学んでもらって、そして成長してもらうということを考えてますので、あの決してですね最初からこうすごい能力がないといけないんじゃないかというふうに思ってもらわなくてもいいと思います。
なるほどね、
はい。
まあ、もう次年度も、
はい、
次の学生さんたちを、ね、来ていただかなければいけませんしね。
そうですね、
そのあたりをですね、はい、あのじっくりあの教えていただかないと、ついついこう敬遠してしまって、もうなかなか難しそうだから無理だななんて思う学生さんもいらっしゃるかと思うんですよね。
そこはもう全く心配ないです
あの
今ちょっとね難しそうな話しましたけど、はい、
う
ん、それは全部入ってからやってもらうことですので、実際ね今一期生も全くそういうこと知らずに入ってきた子もいるんですけど、うん、あいろんな科目統計が勉強できたりね、あるいはデザイン科学って何も知らなかったけど、うん、こんなに面白い役に立つんだっていうような感想を言ってくれてますので、多分ねその辺はあの全然心配いらないと思います。
なるほどね、
はい。
まあ、新しい学部ということもありますし、また今お話伺った限りではそこに集結している先生方もかなりこう熱いと言いましょうか、かなりこういろんな方々がいらして、
そうなんですよ、
そういう、ね、知識をたくさん学生たちに与えてくださると。
そうですね、あの本当にね教員も、あのなんて言うんでしょうかね、あのバラエティに富んでるというか、
はい、
グローバルですよね。あのチリ出身の先生がいたり、韓国出身の先生がいたり、カナダ出身の先生がいたりですね、あのまあその海外から、来られてる先生だけじゃなくてですね、日本の私なんかもそうですけれども、まあ、いろんなバックグラウンドを持ったね魅力的な、まあ、教員が集まってますので、そういう先生がいろんな科目を教えてくれることになると思います。
なるほど、
はい、
楽しそうですね、
はい。
さて岡川先生は、
はい、
この度この新しい学部のためにこの山口にいらしたんですか。
ですね、私あの3月までは、
はい、
徳山高専ってあの周南にある学校に勤めてまして、
はい、
そこで哲学ですとか倫理、あるいはあの技術者倫理ですね、高専ですから、教えてました。
あ、そうなんですね、
はい。
で今回この新しい学部でっていう話を先生耳にされた時にはどんな印象をお持ちになりました。
ですね、もうとにかく英語で授業をするとかですね、留学があるということで、本当にあのグローバル人材をこう育てるのにあの適した場所 だなというふうに思いましたね、うんうん。それでまた私もですね、2011年にアメリカに私も留学してたんですけれども、はい、まあ、それ以降ですねグローバル教育をやりたいと思ってましたので、本当に楽しみにしてました。
じゃあもう情熱を持っていらしたわけですね。
そうですね、ですから今もね授業だけじゃなくてですね、うん、いろんなところでその学生たちといろんなイベントをしてですね、もう早くももう盛り上がってます、
うん。そうなんですか、はい。さあそしてその学部でグローバル人材を育成するために、具体的にどんな授業がなされているのかっていういくつか教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まずね面白いなと思ったのは、うん、一番初めにですね全員が5人ずつぐらいの、はい、グループに、まあ、ゼミに分かれてですね、うん、基礎セミナーっていうのをやってるんですよ、ここでもう徹底的にですね大学生として必要なあるいはまあ今後ずっと社会に出ても必要になっていく、うん、ものを書く力ですね、レポートを書く力ですとか、はい、あるいはそのプレゼンの、ノウハウですね、
はい、
これを学ぶんです。
はい、
はい。でこれがなかなか面白いなと思ってて、うん、まあ、学生たちもこう、初めてそういうことを学ぶわけですよね本格的に、うん、アカデミックスキルズなんて言いますけれども、はい、それで、最初は、まあ、作文みたいなものしか書けなかったんですけど、うん、はい、しっかりとしたレポートが書けるようになってきましたし、で今ですとプレゼンをやってるんですけれども、はい、これも何回かやってるうちにですね、うん、本格的なこうビジネスでも使えそうなプレゼンができるようになってきましたね。
もうすでにですか、この春ですよね、はい、スタートしたのが。
いやもうみんな意欲が高いですからね。これ面白いんですけど、いろいろねこれも授業に関係することなんですけど、はい、単位を取る授業だけじゃなくていろんなこう、うん、まあ歩行とかですね英語を話す機会を設けたりとか、うん、いろいろやってるんですけれども、そういうのにもすごく積極的に来てくれるんですよね。
なるほどね。
例えば私だったらイングリッシュスペースっていうのを、はい、主催してるんですけれども、うん、英語でみんなでこうディスカッションしようと、はい、これはまあ授業ではないんですけれども、うん、それでももう毎週たくさんの子が集まってくれてですね、うん、英語をもっと話したいということでやってますね。
なるほどね。
非常に意欲が高いですね、
うん。そのさっきおっしゃったそのプレゼンとか、はい、その文を書くという、これは先生英語日本語、
これはですね、うん、今はまだ日本語ですね最初は、うん、これはまあ、国際総合科学部はですねだんだんこう英語の量を増やしていくという仕組みになってますので、また英語でやることも出てくるんですけ ど、
ね、まずはじゃあ母国語でということですね。
そうですね、まずはですね母国語でもなかなかしっかりものを書いたり、うん、人前で話したりっていうのは難しいことですので、はい、それを徹底的にやってますね。
でもその授業っていうのはいいですね。例えばその語学だけじゃなくって、要するにこう人前で話をするとか、はい、まあ、いろんな方とコミュニケーション取るとか、そういった部分でも大いに役に立ちますよね。
そうですね、まあ、何をするにしても論理的にこうものを書いたり話したり、うん、ね、あるいはまあ、人にこう伝えるということはですね、うん、必要になってきますので、はい、まず最初に徹底的にそれをやる、うん、少人数でやるっていうのは非常に有効だと思いますね。
ですか。
それからあと、まあ、語学に関しましてもね、先ほど申し上げたような授業外でもいろんなこともやってますし、また授業でもですね、TOEIC にこう絞った授業をやったりですね、
伺っております。卒業時何点でしたっけ。
730点ですね。
はい、
はい、これTOEIC って990点満点なんですけど、730点取ってれば大体まあ企業さんがですね、この人は英語はできると認めてくれる、はい、まあ、ハードル高いんですけどね、はい、それを掲げてますので、TOEIC 対策の授業なんかも結構ありますね。
なるほど、
はい、それで学生たちも一生懸命勉強してくれてましてね、
はい
はい、もうこの前も入って 2,3 ヶ月で受けたんですけど、うん、非常にいい成績取ってくれてます。
そうですか、
はい。
あとその他に先生、
その他ですね、はい、まあ、分離融合型ということですので、うん、統計なんかも力を入れてるんですね。
そう、先ほど出てましたね、
これが面白くって、今まあ、統計ができないとダメだとかなんかいろいろね、社会では言われてるんです。私なんかも勉強したことなかったんですけど、はい、全員がですね、必須でやってまして、
はい、
はい、でこれは文系のまあ学生なんかはですね、ちょっと難しいって言ってるんですけれども、でもまあ役に立つことは分かったというようなことがコメントシートに書いてありましたね。ですからそれも必須でやってますし、あとそれからそうですね、まあ、デザイン科学っていうのもこれ演習形式でも今からやってます、
はい、
実際にこう問題を解決してですね、うん、新しいものを提案していくっていうことをですね、うん、グループに分かれたりしてやってるんですけれども、うん、またこれは別の機会に紹介したいなと思うんですが、はい、それももう1年生から始まってますね、うん。 はい、
でもそのようなさまざまなこう授業を通してもう本当にもう今を感じるって言いますか、
はい、
まあ、ただ単に学校へ通って毎日こう同じような生活を繰り返すんじゃなくって、本当にこう日々の変化、
はい、
例えば社会の変化だったり、その世界中のそういったことにも、もう本当に自分からこう耳を傾けて、またいろんなことにこう関心を持つっていう、まあ、そういった人材が育ってきそうですよね。
そうですね、まあ、従来のですね、その先生が毎年同じようなことをこう同じ、まあ、講義ノートを見ながら話して、はい、まあ、学生はそのノートを取るだけというのとはもう全く違ってですね、私も最初来た時に言われたんですけど、先生前で授業しないでくださいと、
はい、
もう学生たちの中に入ってねやってくださいって言われたんですけれど、本当に毎回がライブなんですよね。ですからそんな私も、今まで蓄えた知識だけでこう授業ができるっていうんじゃなくてですね、毎日今おっしゃったように新しい情報を入れて、
先生も
私もそうですね、で学生たちもそうやって、常にアンテナを張ってですね、まあ、社会を学んでるというような感じですね、教科書というよりも。はい、
そうですか。でも本当に興味深い授業をたくさんなさっているんですね。で、まあ、先ほど最初の頃にお話もありましたけれども、必ず留学をする、
はい、
これもただ本当に半年とかそんなんじゃなくて、丸々1年間っていうふうに聞いてますけど。
そうですね、はい、しかも山口大学に支払っていただく授業料で交換留学ですのでね、非常にまあお得でもありますし、でまた世界中に提携している大学がありますから、
はい、
英語圏だけじゃないんですね、
うん、
授業はそのどこの国に行っても英語でやってもらうことになってるんですけれども、例えば台湾の大学に行けば、当然生活は中国語でやるでしょうし、友達もできるでしょうしね、また中国語学ぶと思うんですよね、学びやすい環境にある、だから2カ国語マスターしてくることになるわけですよね。
なるほどね。
そういう意味でね、英語だけじゃなくていろんな可能性があると思います。
わかりました、
はい、
いやまだまだたくさん伺いたいんですけど、まあ、時間が来ました、
はい、
とても楽しそうで、そしてなんか自分のためになる、本当に若者たちが今この時代本当に真剣に取り組むという、その姿が先生のお話からもしっかりと伝わってまいりましたので、まあ、これから先生重大ですけれども、ぜひしっかり学生の皆さんのお世話をなさっていただきたいと思います。
楽しんで一緒にやりたいと思います。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ本当に期待されている、まあ、先生も期待されてるとは思うんですけれども、先生も山口にいらして、先ほどね高専にいらっしゃったということですけど、何年目ぐらいですか。
今9年目ですね。
9年目、
はい、もうすっかり山口県民です。
そう、本当そうですね、
はい、
でもご出身は京都というふうに伺っております。
京都なんですけれども、
まあ、こちらは西の京って言いましょうかね、言ってますけれども、
いやもうね、私はもうどこから来られましたかっていう、常に山口ですって言ってますから。
本当ですか。
はい、
ね、
もうこの国際総合科学部とともにですね、山口を世界に紹介していきたいなと思ってます。
頼もしい言葉をいただきました、
はい
はい、ますますこれから期待をして、我々も応援をさせていただきたいと思いますけれども、
はい、
今夜はいろいろと根掘り葉掘り聞いてしまいましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変ためになりました。